ショートトラックラジオ
成田エデリリウム390回、
記念すべき回ですね。
なんとなくですね、うん、はい、
サンキューの回ですね。
はい、もう感謝の回ですよね、うん、はい、お届けするのは私成田と
感謝されたい三池です。
ほう今日はですね、先日東京行った時にもらった銚子電鉄の濡れせんべいをお土産にもらったんですよ。小田文さんに。
調子で千葉県ですよ。大丈夫ですか？東京じゃないですよ。
はい。はい、東京っていうか、まあ、東京方面な。ほんと、あ、ほら、濡れせんべいって人生で初めて食べたかもしれない。
そうですか。
うん。
さっきも言いましたけど、僕の中で許せないお菓子シリーズの二つのうちの一つなんですよね。うん、
食ってるじゃんかよ。
いや、味がまずいとか、そういうつもりは全然ないですよ。うん、
はい。
よく売れる商品で、ですね、濡れせんべい、濡れおかきって。
うん。
思考の、こういう思考の方が一定数いらっしゃるのも分かるんで、
はいはいは
い、別にいいんですけど、
うん、
個人的に、
うん、
チョコポテチとかですね、
はい、
甘いのと塩物が一緒になったやつ。
でも甘じょっぱいのって美味しいじゃん。
いや、甘じょっぱいとはちょっと違うんですよね。いわゆるポタポタ焼きなんかが甘じょっぱいとか、今食べてるまさにこれが甘じょっぱいになるんですけども、
うん、ね、美味しいね。
それじゃなくて、
うん、
もうチョコレートと塩なんですよね。
ん？
チョコレートと塩なんですよ。
うん、
うん、許せないですね。
でもチョコレートって結構そういう使い方するじゃん、うん、外人も、外人というかその本場も。
そうですね、北海道のルイズのチョコレートにもあるんです、チョコチップがあるんですけど、
うん、
あれどうしても許せなくてですね、あれとこのぬれおかき、ぬれせんべい、
うん、
おかきとかせんべいってのはパリッとしたやつ、ね、心情の歯触り、なんでわざわざ湿気させてるわけではないんですけど、
うん、でもね、はい、うまいじゃんこれ
これ食べるんだったら美味しいですよ、
うん、
美味しいと思います味的には、
うん、
でもパリッとしてたらもっと美味しいじゃんこういう感触の食べたかったらカントリーマーム食えよ
カントリーマームカントリーマームはねもうちっちゃくなってたからねまあいいんですけど、シュリンクインフレーションでね、はい、まあまあそういえばお土産ですればさ、長崎旅行のお土産でもらったさ、あなたの、はい、ザーサイあるじゃないですか、塊のやつ、塩漬けのやつ、塩蔵の品、はい、あれ未だに塩抜きできてないんですよね。
そうですね、僕も自分用に買ってきたやつは未だにそのまま眠っております。
なんだろう、このほら、いや、塩蔵品だから、うん、とりあえず置いとって大丈夫っていうのと、ザーサイの塩抜きしたことねえなっていうのが重なって、
ね、
僕は
大体なんか20分ぐらいらしいんですけど、書いてある。
あ、そんな短くていいの、
は
い、
あとは
調べてもないっていう
自分の好みに合わせてくださいみたいなことが書いてあるんで、
自分の好みにやってくださいっていうことをやったことないよっていう、
だからそれ目安が20分ぐらいらしいんです
ね。
日本だと、
うん、
ザーサイってなんかご飯のお供みたいな感じで出てくるんですけど、
そうですね、あとラーメン、
うん、
ザーサイ、ザーサイシナチクとは違うか、ザーサイってそもそもなんだよ。
野菜、そのザーサイっていう野菜です。
野菜ですよね、コリコリした感じの、
はい、その根っこだったかな。
ああ、やっぱそうなんですね。
で、うん、実際俺もその好きで食べてても、
うん、
現物は分かんなくて、
そうよね、
初めてその長崎に行った時に、
うん、
塊で売っててですね、
はいはいはいはい、初めて、あ、初めてだったの、昔？
昔見た
ことない。はい。うん。
いや、これをスライスしてるんだな
って
。
うん。
で、ちゃんとした、なんか、脇役じゃなくて、一品の料理としてザーサイは、中華に行くと存在するんですよね。
うん、小皿、なんか、メニューの一品としてあるね。はいはい。
500円ぐらいで、あるんですよ、
ね、うん。うん。
で、ついつい頼んじゃって、
うん、
ポリポリポリポリ食べながら、
うん。
箸休め的な感じで。
はいはい。
ね、意外と日本だとご飯にも合うし。
合うね。そうなんよ。
お酒の。
おつまみにもいいしね。
日本酒にはちょっと合わないけど、和酒には合うし。
そうですね。まあ、
ビールまでは大丈夫ですけど。
ビール、でも案外ハイボールとかだと合うんじゃないですかね。
うん。ワインとか、水割りとかには、水割りとかにはちょっと合わないと思うんですけど。
ちょっときついかな、うん、なんか日本酒も割と甘い日本酒とかに合いそうなんですけどね。うん、まあそんなザーサイをですね。そろそろ塩抜きして一回食べたいなとは思ってるんですけども、はい。なんですかね。この間ですよ。この間って言って変ですけども、だいぶ前に花見がまだギリ大丈夫な感じの時に、
はい、
あの時は咲き始め8分咲きぐらいの時だったかな。
そうですね。
どう行ったんだっけ、加古川行って、
加古川行って、
加古川のなんかちょっとあの市民の憩いの公園みたいなとこ行ったじゃないですか。で、こう花見一応こうブラーッと歩いて、で、あ、古墳があるみたいなこと言いながらね、
はい、実はあそこですね、
うん、
まだあと 2,3 個古墳があったんで失敗したなと。
あ、そうなの、
はい、
へえ。そうそうそう。で、その後こうなんかあの永田町行ってみようぜって話して、
はい、その会話流れでいくとなんか東京の永田町みたいです
よ。ああ、じゃなくてあの新永田、神戸の新永田ね、あの神戸というかあの兵庫のね、行って散歩して、
はい、
なんか三国志推しだったよね、あの町はね。
あの横山ミステルさんの生まれ故郷らしくて、
う
ん、
そうそうそう、
鉄人28号との
、いらっしゃいましたね、
はい、
はい、でっかいのがね、
はい、三国志の横山三国志ですね。
そうそうそうそう。
なんでバビル2世がいなかったのか不思議でしょうがないですけどね。
そこは推しづらいんじゃないの
バビルの塔をこうちょっと立てといてほしかったですね
そうですね、ロプロスとかこう言ったらね、はい、それはそれで面白いけど、はい、もうどちらかってしょうがないの、横山見せてるの街かよってなるじゃん市長かよっていう
ポセイドン VS 鉄水28号みたいな、ね、
まあこれからね、あの発展のために出てくるかもしれませんけどねまあまあ、あのそうそう、バビル、そうバビルの西部といえばなんか基本的なあの電撃がかっこよかったよね。
そうですね、
うん、そうそうそうそう、まあいいんですけど、そう、でその後結局あのなんかどこか飲むとこねえかなって元町まで結局行ったんだけどね。
そうですね、あのまあ永田に住んでおられる方には大変申し訳ないけども、はい、新永田地区はちょっとあんまり
飲むとこ
一元さんが行っても
まあなんかこうあんまな、なんかこう、うん、ね、なおなじみの方がね、
うん、
行くのかなっていう感じのとこが多かったからね。あのでその元町でさ、俺すごいあの初めて行った立ち飲みも、うん、あそこも結構良かったじゃないですか、うん、あの若いスタッフさんが回しててこう、うん、なんかこう手軽に安い料理がね、
めっちゃ安かったっすか、
うん、そうそうそうであの日本酒も結構品揃え良くてね。でその後ほらあの焼き鳥屋入ったじゃないですか、
はいはいはい、
あの焼き鳥屋がすごかったですね。
そうですね、
なんかもうあそかなり歴史のある感じの、
ただああいうところはあの次行ったらもうあの体力の限界につき閉店いたしましたの
でもね、あのあれですよ、あの焼き鳥を焼いてるこう安さんみたいな方がいらっしゃったじゃないですか、ご主人っぽい方が、うん、でもあのでこっちの勝手な思い込みでその奥さんっぽい人がこう仕切ってて、うん、でこう若いスタッフの方がこう働いてたから、う
ん、ご家族っぽい感じの、
まあ、雰囲気はあったんですけどね、うん、あれが全員こう全然他人で全員アルバイトだったらちょっと驚くんですけどえーってなるんだけど、あの日本酒を頼んだ時に僕あのちょっと感動したんですけど、
はい、
そのオーダーした後からの流れ、うん、一連のこれなかなか伝わらないよね。これなんだろう、
まあそうですね、
うん、
言葉で説明してもあの多分内容とか状況は伝わるんですけど、
うん、
それの何がすごいのっていうのは多分伝わらないと思いますね。
そうなんですよあのもう難しいんですけど、あの
まあなんというかあの切った料理の幅が全部一緒みたいな感じですね。
ああ、そうですね。
毎回、あの、
同じものが。
掴んだ、あの、量が全部一緒とかですね。
あの、寿司職人がね、
はい、
シャリをポッと握ったらこう。
毎回何グラム、
そうそうそうそう、そんな感じ、あ、うまい、さすがですね、三重さん。
やつですね。
うん、なんかね、そんな感じだったよ、あの、なんていうんですかね、あの、で、お酒のメニューって、もう、あそこ白鶴さんしかなかったじゃないですか。
白鹿です。
白鹿か。白鹿だっけ、
はい。
でも、一品しかなくていいんですよね。あの、こう、別にこう、日本酒すごい好きだけど、もちろんいろんな品揃えとかさ、季節物があったりとかさ、あの、ものすごいレアな酒があるのもすごいいいんだけど、あんまりもうそういうの求めてないんだよねっていう。いや、本当に、あの、純米大吟醸の、あの、室賀の中取りみたいなさ、やつとかもさ、あったりするじゃん。あの、花、あの、こう、あの、走りとかさ、
はい、
あの、袋絞りで、ね、無圧で出てくるやつとかさ、まあそういうのもそうだし、貯蔵酒のね、熟成古酒とかさ、もそうだし、こう、いろんなものを、まあ一通り、こう、まあもちろんまた経験してないお酒もね、たくさんあるんでしょうけど、あるんだけどさ、それでもまあ、割合も、大体、美味しい、っていうのを、 その銘柄がレアとかじゃなくて、うん、あのその状態に一番美味しいものとかもさ、あの商品として販売されているものも飲んで買ってね、飲んだりとか、いろんなお店で飲んだりとか、蔵元もまあ僕の場合はまあ九州がメインですけど、あとでもあと京都とかね、あのいわゆる この辺の地域でもそうだけど、蔵元とかにも行っていろいろとこうあの経験はさせてもらってるんですね、味わわせてもらってるけど、あのだからこうそういうのはもう大体飲んでるんよね、いろんな作りのね、木元からその木元純米吟醸からその山灰もそうだし、それのさらにこう何ていうの、途中製造中のやつをちょっとねいっぱいちょっとこう試飲させてもらったりとかもいろんな経験させてもらってるんで、まあ最終的に落ち着くのがもういわゆるこう本醸造でもそうだし、こう普通酒といわれるこう日常的に飲めるこうあの金額のお酒であるじゃないですか。今僕がお気に入りなのがあのこの地元菊政宗の上泉木元辛口純米酒っていうのがあるって、これパック酒なんですよね、はいはいはいはい、1.8 のね、これ1600円ぐらいかな。もうね、ただこの普通に今あの売り場に売ってあるお酒を買うんですけど、でもこれ九州、あのこっち九州の方だと買えないよね。
まああ
んま売ってない、需要がないから、うん、あの
焼酎王国ですから。
そうそうそう、今まであんまりこれ 見たことない、うん、紙パックの純米酒なんですけど、菊間サムネの菊間サムネといえばもうやっぱ肝と作りでこう辛口でこうそれこれが今こっちの方にいるから気軽に買えるじゃないですか、はい、これ こういうのがいいと失礼ですけど十分いい酒なんよね。で僕が求めるのはあのもうあの飲み屋に ご飯とか食べ行くじゃん、焼き鳥屋さんでも、であの冷やくださいって言ったらコップ酒で、あの何も言わずにヒュッとあの常温で、あのそういうこういわゆるこう普通酒クラスのやつがポンと出てくるのが一番理想なんよ。もうそれがいいよ、もうそれでいいの、頼むそれで出してくれって。何しましょういろいろありますみたいな、いらないのよ、もう本当にもういいの、もうそういうの、それはそういうのが飲みたかったらそういうとこ行って飲むからって、もしくはそういうの買ってきて自分で飲むよって。今はあのあそこの焼き鳥屋さんすごかったのが、いろいろ頼んだじゃないですか、たら何も聞かないじゃん、
はい、
あの塩かタレかと、もうあれもあれもね、あれもいいよ、何も聞かれないのがいい、もうあの注文したら、じゃあ皮と、ハツと桃ととかね、いろいろ頼むじゃないですか、ズリととかお願いしますって言ったら、じゃあ2本ずつでって言ったら、はいって言って、焼いて出してくれるじゃないですか、うん、もう理想的だったね、もうそうであってくれと思ったよ俺。
まあメニューも厳選されてますからね。
そうもうね、もうね、あのいろいろアイディアメニューとかね、もうそのなんかその塩とタレどうしますかって、ああいうのはもうあのないお店もあってほしいね。でしかもまあなんていうの、こううめーっていうほどうまくはないけど、美味しいなって、うん、普通に美味しいねって。って言いながら食べれるじゃないですか。
ちゃんとね、手出しで。
うん、そうそう。
あれ多分自分のところで切ってますね、
うん。
ちゃんと。
具材の状況とか見るとね、あの、こう、冷凍品とかじゃなくて、それをちゃんと普通に作って、その仕込んでね。うん、で、こう、ああいう、あれは貴重ですよ。
多分、あの店なんかあれじゃないですかね、あの、蕎麦屋とかと一緒で、
うん、
ラーメン屋とかと一緒で。
うん、
麺がなくなったら終わり、つゆがなくなったら終わりみたいな感じで、うんうん、多分今日その日仕込んだものがなくなったら終わりとか言う
と、もないよって、
うんうん、
それぐらいがいいよ、やっぱそういうのがやっぱああいうお店が生き残ってるのも多分その元町とかね、あの繁華街っていうかがね、
実際混んでましたからね、
うん、そうすんごいこう普通に満席だったもんね。あでもね、ああいうお店ってもうあんまないよ。
まあないですよね、
うん、
だってああいうのってよっぽどその値段と味のバランスが取れてないと廃れてきちゃうからですね、
うんうん、
多分若い兄ちゃん姉ちゃんなんかがこうあの居酒屋気分で入っちゃうとメニューが異常に少ないんで、
うん、そうだからもう若い人連れててもあの良さが多分分かんないと思うよ、うん、あれはあの雰囲気、あの店のちょうどいい感じの まあ古いけど衛生的でさ、うん、掃除も行き届いてて、でもう基本的に焼き鳥のメニューしかなくて、
うん、一口300円とかの、 あのボリューム感があるわけでもなく
て、ね、そうそういらないいらないボリューム
150円から150円ぐらいで、
そうそうボリュームもあれがちょうどいい、串やったらでかいとこあるじゃん、いらないよあんなの。
個人的にはあの桃がネギまになってなかったのが良かったですね。
ああ。
あんまりネギま好きじゃないんで。
なるほど。
ネギはネギで美味しいし、
うん、
桃は桃で美味しいけど、
うん、
ネギまってなんかこう、イメージ的にかさ増し的なイメージが
あって。それは君のね、あなたのね、個人的なやつだけど。
でも、オールネギとかでいい
んだよ。ネギとかあるからね。はい、なら、あのこう、あの、昔、もう代々ね、こう、あそこに通い続けてきたお客さんとかね、で、あの、店がやり続けたあのスタイルが残ってる。あ、貴重。
まあでも、あそこの元町とか三宮近辺だから多分生き残れる。
もちろん、もちろん。もちろん。だから、あんだけ賑わってたから、うん、まあその、ご家族でやってるのか、その、アルバイトさんも雇ってね、あの、雇ってるのか知らないけど、あれは、まあやっぱだから、こう、ある程度、都会って言ったらあれだけどね、そういう大きい町ならではで、でも今後もさ、ああいうお店が残っていくとか分かんないじゃん。
まあ実際俺らも入るとき一瞬躊躇しましたからね、どうしようかって。
そう、ああいう佇まいで外れるのも結構多いんだね。
あとは結構、まあ、田舎に行くと、ああいうとこに入ると一元さんに入るとこう、誰やみたいな感じで見られるところもあるんで。
その受け入れ体制といいね。焼き鳥オーダーして出てくるまでのあの感じとか、もう100点だったもんね。もう俺にとってはね。
っていう。俺の前あの店は隣に座ってたキャバ嬢の姉ちゃんの印象の方が強いですね。
ああ、なんか中国か韓国関係の、そういうお商売の方と、いわゆるこう、何ですか。
同伴だと思ってたら、
うん。
食べるだけがっつり食べて、
うん、
あのお姉ちゃん先に帰っちゃいました
けど、まあどういう関係性なのか分かんないけど、まあ、まあそういう方も含めてね、いろんな人がいらっしゃって、一人客の女性の方もいらっしゃったし、うん、男性の方もいたし、うん、あの仲間でね、
グループ
の方もいらっしゃったし、やっぱああいう感じの雰囲気のところで飲めるのって、やっぱりある程度、その、こう、大きい街らしいなっていうのと、あの店100点だったな
ぁ。だって普通に飲み食いして、
うん、
多分2000円あれば、
うん、
お腹いっぱい大満足にはちょっといかないかも
しれ
ない
けど。別に大満足しに行くわけじゃないからね。うん、軽くの、焼き鳥
食べて、その日はもうそれで終わりぐらいの量が食べれるからですね。
ああいう店ないよね、なかなか。っていう、話でした。はい、すいません。はい、お話したのは私、成田と、
たまにはでも牛バラ串とか食べたいなと思う三池でした。
そういうとこ行けばいいからね、それはね。、うん、はい、おやすみなさい。
ショートトラックラジオ。